恵みをいただく御言葉は、マタイによる福音書の12章35節から37節です。マタイによる福音書の12章35節から37節。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。アーメン。
じゃっていても心まだ醜い、好む私をイエスよ助けてください。
人は非常に特別な存在です。神様が特に人間を神の似姿として作られたからです。人はいろいろな面において、その他のどんな非造物とも違います。人間だけが神様の言葉を聞いて、そしてその神様の言葉に従う自由もあれば、従わないという自由まであります。そして人間、特に、他の非造物と違うことは言葉を話すところですね。動物と違って人間は言葉を、唇から発します。この言葉を発するということ、これも神様の特別なご性質です。神様はこの世界を言葉によって創造されました。そして皆さんも、ね、言葉が皆さんの人生を左右します。皆さんの言葉一つによって人生を、ね、狂わせてしまったり、あるいは人生に命を得させたり、皆さんのその言葉、これが皆さんの成り立ちを作っていくものです。世界は神の言葉によって作られました。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ヨハネの、ね、一番最初に書いてある通りですね。はじめからおられたお方は言葉なるお方です。そしてこの全被造物の中で唯一言葉を話すのは人間だけです。で、今日はですね、特にこの言葉について、特にその重要性について見ていきたいんですけども、先ほどこのお読みしましたところ、マタイのこの12章の36節でイエス様は言っておられます。私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。
要するにですね、私たちが日頃あんまり考えないでベラベラと話してしまったその言葉を神様が尋ねるわけなんですよ。なんでその時その言葉言ったのって、あなたが言ったからね、佐藤さんが怒ったじゃん、佐藤さんが怒ったからね、河合さんと喧嘩になったじゃん、河合さんと喧嘩になったから今度ね、もう教会全部は悪い雰囲気になってしまったさ。だからあのね、例えばの話、皆さん口から言葉を発しないで、あのモーションで仕草で皆さんの話したいことをしなさいっていうことを、例えば1時間でもそのちょっとこの教会で儲けるとしたならば、多分ね、もう笑いでいっぱいだと思います。ここやってみようかね。言葉を喋らないで自分のね、手振り歯振りで相手に自分が言いたいことを伝えるね。そんでまだ文字を書いて伝えるということをやったら、1時間ぐらいはね、もうものすごくもう笑いに飛ぶ、そういう世界だと思いますよ。1時間超えた後からね、もう苦痛になっていくんですね。普通にね、河合さんっつったらはいって言ったんだけどね、河合さんって言えないから隣にまで行ってね、トントンしなきゃいけないし、その後トントンしてたところで自分が言いたいことを言えないわけなんです。なんで私がこれをね、長らく皆さんにしつこくこれを言ってるかって言ったら、言葉によって自分の行動が引き出され、自分が言った言葉によって相手の行動を引き出すということなんですよ。皆さんが何気なく言った言葉によって人の気分を返してしまって、その人のね、ぶすくれた顔によってね、他の人がね、気分悪くなり、気分悪くなった、それが我慢できなくなった人がね、言葉にね、ブレーキがかけられず そして嫌な感じのことを言ったことによってもう次から次へと良くないことが起きていくわけなんですね。だからどういうことかというと、言葉には人物ことを突き動かす力がある。だからこの動かす力を、悪い言葉を発して悪い人の良くないところを突き動かす、ね、良くないことを突き動かす、良くないものを突き動かすということはないよ。良くないものって何なんだって、もう私たちがすごい悪いことを言った時には相手は殺してやりたいと思うよね。そしたら良くないもの、ね、何を取りに行くの、ね、武器を取りに行くでしょ。言葉には値があります。自分が言った言葉には必ずその値段がついて、悪い値段もついています、ね、良い値段もついています。悪い値段も良い値段も優しい値段も、ね、あらゆる値段がついている。それで今日はこの言葉について皆さんしっかり学んでください。そして神様と私たちだけが持っているこの言葉という機能、この機能を正しくまだ見直すということによって、主が私たちに与えようとしているあらゆる、ね、支配して征服して従わせる、その本来の力ある私たちに戻りたいと思います。アメン。
でこの、イエス様がなぜこのことを言われたのか、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、まあギリシャ語から見るとあらゆるというか一つ一つの無駄な言葉についてなんですね。一つ一つもうですか残らずですね、一つ一つの無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければならない、正しくそのことを主に対して申し開きをしなくてはならないんです。そしてあなたが正しいとされるのはあなたの言葉による、罪に定められるのもあなたの言葉による、書いてあります。どういうタイミングでイエス様がこのことを言われたのか、もうこの聖書というテクスト、その中から見てみますと、その前にはどのようなことが起きたのか、御言葉を、見る上で本当にこのテクスト、その周辺に何が書かれてあるのか、どういう経緯でこのことが起こっているのか、見ることは非常に重要です。でその前にどういうことが起きたのか、22節から読みますと、その時悪霊に憑かれた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その推しは物を言い目も見えるようになった。群衆は皆驚いて言った、この人はダビデの子なのだろうか。これを聞いたパリサイ人は言った、この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。イエスは彼の思いを知ってこう言われた、どんな国でも内輪もめをして争えば荒れ廃れ、どんな町でも家でも内輪もめして争えば立ち行きません。もしサタンを追い出していて仲間割れしていたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。アーメン。ですからこのイエス様が、この言葉、あらゆる無駄な言葉について、それについて裁きの日に一つ一つ言い開きをしなくてならない、その言葉をイエス様が発された、その根源がここにありました。要するに、イエス様がもう尊い技を成しているんです。その悪霊に憑かれた人を、目も見えずまた口も聞けない人、そのような悪霊に憑かれた人をイエス様が、それを癒されて、でそれでもう 目が見えるようになって、物も言えるようになった。群衆はみんな驚いて、この方がダビデの子なのだろうか、すなわちメシアであるのか、世に来たるべき世の救い主なのだろうか、群衆たちが驚いている最中で ね、パリサイ人たちが、ね、もう変という形で、この人は、ね、ただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で、ね、悪霊どもを追い出しているのだ、ね、要するに悪霊どもの頭の力を使って悪霊を追い出しているんだ、ね、もうそういうふうに吐き捨てるように、もう難癖と言いますか、もうくだらない、ね、もう汚物を、聖なるものに汚物を引っ掛けるような、まあそういう感じですね。皆さん、それに対してイエス様は、衣のことを教えられました。そのパリサイ人が言った一言、ね、それに対して怒ったということではありません。そのパリサイ人が、ね、その何気なく言った、ね、もう汚い、口汚い言葉、それがそのパリサイ人をやがて、ね、口から発した一つ一つの無駄な言葉について裁きを受けなくてはならなくなりますよ。あなたが、ね、罪に定められるのはあなたの言葉によるのであり、また、ね、正しいと定められるのもあなたの言葉による。ですから本当にそのパリサイ人のみならず、ね、このようにもう口から出まかせを、ね、ふんっていって、でそれで聖なる空気を汚す、聖なるお方のその尊い技を汚すようなこと、それに対して汚い、ね、そんな言葉を発すると、その言葉、発した言葉があなた自身を裁きますよって、そのことをイエス様はおっしゃられるゆえに、ね、このことを言われたんですね。イエス様は、ね、このパリサイ人の言葉、ね、ベルゼブの、ね、ベルゼブーブ、ついこの間列王記で学びました、ね、ハエの王という、意味ですね、ハエ、あの飛ぶハエ、空飛ぶハエですね。そのハエの王、という意味ですけども、その本当にイエス様が、その、もう悪霊に仕えてしまって、もう口が聞けない、目も見えない、そうやって苦しんできた人を解放してあげた、そういう尊い技をした、そのことについて、もうペロッと何気なく、ね、言ってしまう、そういう人は現代でもおります。本当にですね、国の政治のために労を追って働いている、ね、人々のことをもうペロッと、ね、一言二言で貶めて、でそれでその一言二言で貶めた言葉が周りに周りに広がって、でそれでそのせっかくの尊い技を、ね、せっかくそのしていた人が、ね、もう何も悪いことしてないのに貶められてしまって、で周りの人たちも、ああきっとあの政治家は悪いことをしてるんだ、ね、そういう言葉が広がってしまうということ、これは確かにあります、ね、そのようなこと、ね、尊い技が汚れたものによって汚染されるということ、これは、ね、本当にあってはならないことですし、また皆さんもしっかりとその言葉をコントロールするということが、ね、義務が皆さんの中にあります。ダビデは、ね、王様になる直前、ダビデ何もしてないのに、ダビデの敵を、ね、勝手に人が殺した、でそれで人々がもう国中がそれを動揺した、ね、そのことについてダビデはですね、私はこのことについては一切関わっていないということをもう公に示しました、ね、そうやってダビデは、ね、彼がしたことについて、ヨアブという、ね、ダビデの将軍が、勝手にそのサウルの、その親族を殺して、でそれでもう国中が、それまで、ね、サウルが国王だった、ね。そのサウルに対してダビデが敵対したんだ。勝手に殺したんだ、ね。本当はヨアブが勝手にやったことです。ダビデは知らないところで。で、結局それに対してダビデが、ね、もし口をつぐんでいたとするならば、もうイスラエル中の人々がダビデを恐れて、ね、あるいは敵に回していたことでしょう。ダビデははっきりとそれは、ね、ノー、ね。自分は一切関わっていない。ね、むしろ、サウルのが、の、その、ね、親族が死んでしまったということについて、もう追悼の意を表して、もう泣いて、断食して、ね、そのことは、すべてイスラエルの人々を安心させました。それでダビデは、その地に王になっていくんですね。このように、自分の身に降りかかってくる火の粉というのは確かにあります。それが、ね、言葉という火の粉が、あるいは、そういった、ね、物事、事件という、ね、物事、そうした火の粉が降りかかってくるとき、皆さんそれをコントロールして、ね、振り払わなくてはならないです。そのまま放置していたら、ね、もうえらいことになってしまうからです。ですから、しっかりと、ね、対処するべきとき、また、ね、口から発するべき言葉、立ち振る舞い、それというものは確かにあるんです。ね、それを皆さんしっかりと身につけていくべきです。で、この、ね、イエス様が尊い技を成したときの、ね、パリサイ人、ね、あれは、 悪霊の頭ベルゼブルの力で追い出している。それに対してイエスさんはいくつかの本当に重要なことを言われました。内輪も召したらどうして立ち行くことができるだろうか。でそれから、31節からのところでは、だから私はあなた方に言います、人はどんな罪でも罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。で、ここで、心配になる人が出るんですね。もしかして私聖霊を逆らう言葉を言ったんだろうか、そういうふうに、心配する時点で、その人はまだそのスタートラインにすら立ってないということです。心配するしない云々の話以前にですね、聖霊様はイエス・キリストを証しする霊です。そしてイエス・キリストは御父、あの全能なる神様を証しされるお方です。ですから聖霊様が、イエス様に対してまた神様に対しての橋渡しの、取っかかりの出入り口なんですね。ですからその聖霊様をもう冒涜するんだったら、もうイエス様とも関われない、御父とも関わりがいが持てない。そしてまた聖霊様は弁護者です。助け主です。ですからもし皆さん裁判の席に立って、裁判人とか、あるいは被告人とか、冒涜する言葉は、発することはあっても、もし自分の弁護士を、冒涜するんだったらもう救いようがないですね。聖霊様をですから冒涜、助け主なるお方、弁護者を冒涜する、イエス・キリストを証しされるお方を冒涜する、これは、もう天国に入りようがないんです。そういった意味で、聖霊様を冒涜するは罪は、許されない、あるんですけども、
この聖霊を冒涜するっていう言葉ね、なかなかね難しくて理解できない人たちがいるんですけど、今日今晩ちょっとこのことについてちょっと学びたいなと思います。どういうことかって言ったら、イエス様は今この言葉を話す前に何をしましたか。悪霊を追い出したでしょ。悪霊を追い出して、イエス様がその悪霊を追い出したその様を見て、彼らはあのね、ハエの王の力を借りて、バーゼブルの力をね借りて、あの悪霊を追い出したって言ったんですね。イエス様は彼らのその悪どい考え方を知っていたんですね。人が悪霊に疲れて本当に苦しんでいるその様、それを憐れむこともなく、悪霊に疲れて本当に家族もろもろ苦しんでいるその人が癒されたことについて喜ぶこともなく、嫉妬妬みしかないんですよ。自分たちができないこと、そのイエス様がするということに対しても嫉妬や妬みしかない。それで彼らから出てきたのが、あの力は、あの悪霊から、悪霊のバールゼブルからいただいた力で、あのやってるよっていうことを言ってるのね。で、そういうあの投稿していることに対してイエス様が言ったのは、28節どうぞ。
しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです、
だからイエス様は人の子としてこの地上におられますから、普通の私たちと同じなんですよ。でも神が憐れむべき人と出会った時に、御霊によってその憐れむべき人が分かるんですね、イエス様は。そして助けなければならない人が分かるんですよ。そして御霊によって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みの技をその人にわーっと持っていくわけなんですよ。御父はその人を癒すことを願っている。だからそれで癒されたんですよね。で、なんで邪魔したって言われているかって言ったら、この御霊に突き動かされて、そしてなった様、そのなった様を、そのバールゼブルで 言って神様を置き換えてしまったわけなんですよ。それでイエス・キリスト自身が神から来た方で、ね、神の愛憐れみ許しその恵みの力を持って、ね、神が憐れむべき人を憐れみ恵むべき人を恵み、ね、許すべき人を許し、ね、その力を与えるべき人に力を与えるということをイエス様は知っているんですよ。なのにそれに対して、ね、バアルゼブルって言ったわけなんですね。それで神のなさる技を、ね、悪魔サタンのやった技として、ね、それを言ってしまったから、だからそう言ってしまった人、精霊の技を、ね、ひっくり返して、そして悪霊サタンの技それにやってしまった人たちはもう許されないということを言ってるんですよ。だから皆さんがどんなにね、ある人と関係が悪いと言っても、その人が神にあってね、本当にやっている良き技に対してね、とやかや言っちゃいけないんですよ。なぜかというと、その人はどうであれ神の憐れみがその場所に必要だったからね、そのめちゃくちゃかもしれないけど、その人を通して神の憐れみがそこの場所に現れたので、その現れたその様を見て神に栄光を捧げるべきであって、その人を引きずり下ろすために神の技をなさった技を悪霊サタンのやった技にひっくり返してはいけないということなんですね。そういう人は許されないということが書いてあります。
この言葉についてですけども、まあ、こういう、ね、人はその心の奥底、腹の奥底にあるものから、ね、言葉が出てくるものです。ですからね、ペロッと言ってしまった言葉、ね、あなたは、どうしてそんなこと言うの？あれはただ口が滑っただけだよ。いや、人がですね、何気なく口から滑った言葉、それがその人自身を言い表しております。この35節に書いてあります。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。アーメン。ですから人は器のようなものです。その器、その倉庫の中に悪いものしか詰まっていない。密輸品だとか麻薬だとかそういったものしかその倉庫の中に入ってないとするならば、その倉庫から出せるものはそういった悪いものしか出てこないんですね。けれども、いいものしか詰まっていないのであるのが、ポロという言葉もいいものしかふよって出てこないんです。ですから、人のその心の内にあるものが言葉について出てくるんですけど、しかし、この唇から出てくる言葉、これ、非常に重要です。人が、何気なく語った言葉、人がここにいるにしても、あるいは、自分一人で独り言を言うにしても、その口から離れた言葉、これは、被造物が見て聞いており、そして全能なる主が見て聞いておられます。バタフライ現象っていう言葉があるんですけども、ね、例えば、ね、あのアメリカのところで、ね、蝶々が1羽飛んだ、ね、バタフライ、ね、蝶々はバタフライって言うんですけども、バタフライが、ね、羽をふわってやった、その羽の一振りが、ね、実は、ね、遠隔地の日本で嵐を巻き起こすような、ね、そういうことになりかねない、そういったことを、言い表したことはですね、例えば今私がこれをここからこういうふうにパンって落として、ね、この音も聞こえないような音が実はある人の耳には、ね、なんか雷が鳴ったかのように聞こえてびっくりして、ね、椅子を倒して、その倒した椅子の拍子に花瓶が割れて、その花瓶が何百万もするものでとか、ね、まあ、そういったですね、ちょっとした物事が世界を、ね、なんかすごい動かす、ね、それを例えたのが、まあ、バタフライ現象なんですけども、言葉もバタフライ現象があります。皆さんが人生のある時点で降っていった言葉、ね、それが元になって人生をそのうち大きく、ね、揺るがして嵐に変えてしまうということが確かにあるんですよ、ね、言葉、たとえ独り言で、ね、誰も見ていないところで、なんだよあいつは、ね、そういうことは、ね、聞いても、いや、口から発しても、皆さん、ね、空中には悪霊が、ね、おります。悪霊がそれを聞いていて、あ、こいつは美味しそうだって言って、ね、入ってしまうということもまたあるわけですね。 言葉、これには気をつけるべきです、ね、ある実験があったんですけども、リンゴを、ね、2つに割って切って、でそれで、ね、2つの別々の皿に、ね、置いておきます。でそれで、まあ、同じ日に、まあ、同じリンゴが2つに分かれたんですけども、一方のリンゴには、ね、もう御言葉とかあらゆる良い言葉とか、ね、プラスな言葉を言って、ね、もう一方のリンゴには、ね、悪口を言ったり、もう、鬱憤を晴らす言葉を投げかけたり、ね、悪い言葉が投げかけたリンゴはもうたちまち腐ってしまうんですね。同じ日に割ったんですけども、でもいい言葉を発した方のリンゴは なんか、ね、保存量もないんですけど、なぜか保たれていて、悪い言葉を言ったリンゴはもうすぐにしなびてしまう。で、今日ちょっと皆さんにリンゴをそれぞれお分けしましょうか。でそれで皆さんのそのリンゴで、真っ先に腐った人はちょっと気をつけるべきですね。まあ、ちょっとこれはまた冗談なんですけども、とにかく言葉、皆さんね、一人一人がそれぞれ言葉、普段の言葉、口から発する言葉、あるいは立ち振る舞いというね、言葉もあります。ね、手旗信号、あれも十分言葉ですね。ですから立ち振る舞いも一種の言葉です。皆さんのその言葉、それは心の腹の奥底から出てきます。その言葉にはよくよく注意するべきです。そして人間言葉、特に人間の神様を抜きに発せられた言葉、肉から発せられた言葉、これは人を徐々に破壊し殺していきます。神の言葉でない言葉、これは人にはね、その時には特に何も影響を及ぼさない、あるいはある言葉はもうたちまちにして影響を及ぼすような言葉もあります。そのような言葉は人から由来する言葉、神様抜きの御言葉でない言葉は徐々に人を蝕んでいきます、ね、だから人は死の存在になってしまってるんですけども、しかし唯一人を生かす言葉、それは御言葉です。神の言葉、ね、これを口ずさむたびに、皆さんはその口ずさんだその時は霊が生き返ってリフレッシュされるけれども、御言葉が口から離れた途端に人は徐々に、ね、死がその人を蝕んでいくようになります。だから御言葉を口ずさむこと、これはとても重要なんです。民数記は、ね、一番最初の最初が、ダバル、という言葉が始まるんですけども、要するに言葉をのヘブライ語、それはダバルです。この民数記はですね、主の言葉、そこから始まるんです。民数記の一章一節は、人々がエジプトの国を出て2年目の第2月の1日に、主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられた、ね、ですからこの告げて仰せられたという言葉がヘブライ語的には民数記の最初に来て、それで、ね、この民数記の表題、になってるんですけども、民数記の一章から、9章までですかね、10章までですね、民数記の1章から10章までは、ね、ただ主のその言葉だけが書いてあります。何々の時はこうしなさい、また、あれをしてはいけません、これをしなさい、そうした主の律法、主の命令が、民数記の1章から10章まで書いてあります。でそれで11章からですね、人間のダバル、人間言葉が発せられるようになっていきます。でそれで民数記の11章以降ですね、徐々に死人が出てくるんです。病に打たれる人が出てくるんです。で、この民数記の、11章以降、11章の最後ではね、キブロテハッターは、ね、ついこの間メッセージしましたね、欲望の墓、要するにもう欲望に駆られた人々が次々に、ね、もう口汚く、ね、モーセを罵ったり、主に対して不平不満を鳴らしたり、ね、なんだこのマナしか見られないんじゃないか、そういう、ね、あのパレサ人と似たような、ね、もう尊いものをそうやってけなすような、口からひゅいって出るような言葉、それによって尊いものをけなす、ね、ですからこの民数記の11章以降、死人がまた12章ではミリアムが雷病にかかります、ね、モーセに対して、ね、罵った言葉の家ですね、また13章以降か から、カナの地に偵察部隊が使わされて、で、使わされた偵察部隊の、ヨシャとカレブは良い報告を、言葉で報告するんですけど、他のその他10人は悪い言葉で報告する。で、それでその言葉が周りに回って伝染して、イスラエル60万の男子たちにも、その悪い言葉、不平不満が、また絶望感が、その言葉が広まっていってしまう。そうして、そういうわけで、このアラの、ちなみにアラのはミッドバルと言います。言葉はダバル。それにミッがついてミッドバル。アラのというところ、そこにおいては、言葉、どちらの言葉に、を取るべきか。主の御言葉、主の御言葉は、カナの地を征服しなさい。しかし人間のことは、それは無理だ。エジプトに帰ろう。ミッドバル。そこには、主の言葉を取るか、人間言葉を取るか、その、主者選択の、場所、それがミッドバル、アラノというところです。人生、ミッドバルです。まさにアラノのようなところです。主の言葉があり、人間言葉がある。そのどちらを取って生きていくべきなのか。もし、主の言葉ではなく、人間言葉を取って行こうとする、主の言葉を捨てるということであるならば、死が待っております。徐々に徐々に死をもたらしていきます。この、アラノにおいて40年という長い歳月をかけて、この時、主の言葉を捨てて人間言葉を取った人々は徐々に徐々に死んでいきました。しかし、主の言葉を取ったヨシアとカレブは、その40年を乗り越えて、カナの地へと、新天新地へと入っていきました。ですから、この地上においても同じです。皆さん、どの言葉を取るのか、また、どの言葉を皆さんの唇から出すものなのか、この地上において皆さん試されております。この、水木は、10章の前までは、死人は一人も出ておりません。それはただ、主の言葉しかなかったからです。主の言葉通り、主の、その臨在の、雲が立って出ていくならば、人々がその主の言葉通りにテントを畳んで主の臨在を追いかけて、旅を続ける。また主の臨在がある場所に留まったならば、そこに留まって、テントの杭を打ちつけてそこに留まる。その主の御言葉に従順服従している限りでは安全に導かれて死人は、一人も出ませんでした。けれども、主の御言葉に逆らって、不平不満をつぶやいて、その途端に、死人が徐々に徐々に出始めていってしまい、そして、主の御言葉に決定的に逆らう。いや、カナの地に入っていくのは無理だ。エジプトに帰ろう。その途端に、もう、約束の地に入っていけないということを、それが定まってしまいました。言葉、これはとても重要です。また皆さんの唇から発する言葉、これもとても重要です。皆さんの唇から発するあらゆる一つ一つの無駄な言葉について、裁きの日に申し開きを、言い開きをしなければならない。イエス様はおっしゃいました。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。アーメン。ですから、もう心焦って唇に言葉を出してはなりません。例えば、この場の雰囲気、あ、今みんな黙ってる、私何か言わなきゃ、でそれで出任せを、ベロって言ってしまったら言わない方がマシだったということ、よくあることです。何も言ってはならない時に、言葉を言ってしまう、伝道者の書にも書いてあります、黙るべき時があり、また言葉を話すべき時がある。本当に言葉、それには時、間合いというものがあります。間、日本人は間を大事にしますね。この言葉の言うべき時、また間、そしてどの言葉を言うべきか、どの言葉を選択するべきか。私たちは御言葉を折にかなった時に口にするべきです、弟子たるものは折にかなった時に人を養う言葉を発するものであるって書いてありますね。ですから皆さんで主の弟子であるということであるならば、皆さん御言葉を折にかなった時に人を元気づける、人を養う言葉を皆さんの唇から発しましょう。 もし皆さんが出任せを言ったり、あるいは、ね、つまらない言葉を、ね、また下品な冗談とかいうことを、ね、それを控えなさい。エペソ書に、パウロが書いておりますね。皆さんは言葉、これをしっかりと気をつけましょう。そして本当に唇から出てくる言葉については、人の徳を養うこと、人を立て上げること、死に至らしめる言葉ではなく、命に至らしめる言葉、それを口から発しましょう。で、本当に人を殺してしまう言葉というものがあります。正しいことを言っていてもです。で、正しいことを言って人を殺してしまうことがあります。けどイエス様は、慰めの言葉、命を養う言葉、くすぶる闘神を消すことなく、そのような、また傷んだ足を折ることもない、そのようなご性質がイエス様のご性質です。どうか皆さんこのイエス様のご性質に並んで、ちなんで、そしてイエス様は言葉のあるお方です。御言葉を唇から発して人の徳を養い、立て上げ、育て上げ、そのようにして命の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただきましたこの御言葉を思い巡らし、それぞれ与えられたことをそれぞれ祈る時を持ちたいと思います。
愛する天皇の様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたに似せて作られ、そしてただ一人私たちだけがこの言葉という機能を持ち、主よ、この言葉の機能を通して主よ、あなたの皆を褒めたたえることもでき、まだ取りなし祈ることもでき、この言葉の機能で子供を育て、この言葉の機能で人々を励まし、この言葉の機能で主よ、自分の成り立ちを良くも悪くもするのが私たちです。あなたが尊いこの言葉の機能をただ一人私たちに与えてくださったのに、私たち一人一人はこの言葉、与えられているこの言葉の尊さが分からずに、主よ、いつも滑りっぱなしの言葉を言ったり、そして聞かされたり、そして滑りっぱなしの言葉で人の人生をとやかやしたり、また自分の人生を滑らしたり、本当に良くない私たちです。主よ、あなたが憐れんでください。この全世界で私たちだけ、しかもイエス様を信じるクリスチャンだけに、主よ、与えてくださったこの言葉の機能というのはもう計り知れないものです。私たちの信仰の先人の中にこの言葉の機能、これをしっかりと保ったものは、主よ、あなたの仰せられたその道を余すとこなくまっすぐに歩んでいきました。エノクもそうでした。そしてアベルもそうでした。ノアもそうでした。主よ、多くのこの言葉の正しさを本当に知っていた私たちの信仰の先人たちは、この言葉の正しさを自分の身につけ、思い心感情につけ、霊魂魂につけて、手足の技として正しく守り行い、そしてその言葉の機能で主よ、人を生かし用いて励ますこともことごとくできたことを私たちは知っています。主よ、今日私たちにこの言葉の機能をあなたが回復させてください。滑る言葉を私たちからあなたが取り除いてください。そしてけなす言葉から私たちをあなたが憐れんで取り除いて、主を離れたものとなられますように助けてください。私たち自身が本当にこの良くない言葉を唇にのぼせようと思っているその時、唇にのぼる前に、主を本当にあなたが聖なる炭火を私たちに置いてください。そして恥ずかしくて本当に私たちがその言葉を発することができませんように、イエス様、あなたが助けてください。言葉によって、主よ、私たちはあなたの生かす言葉によって私たちは生かされています。そして私たちも生かす言葉を扱ったものとして、この地上を慰める言葉を預かったものとして、主よ、本当にしっかりと歩むことができますように、イエス様、あなたが助けてください。 イエス様助けてください。この言葉をしっかりと主よ、本当にあなたに会って言葉これをしっかりと管理することによってしっかり歩むことができますように祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
アメン。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元からこらえた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アメン。この世を作られた御言葉であられるイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちはただこの尊き御言葉をこの唇から口にすさみ、また一切の人間言葉、また人を滅ぼすような言葉、これらをしっかりと唇に発させることなく、しっかりとこれを管理することができますように。主よ、言葉は人の心の奥底から出てくるもので、腹に満ちているものが唇から出てくるものです。しっかりと私たちはあなたの御言葉を蓄え、この唇から宣言し、またこの耳からはあなたの御言葉をたっぷりといただいて食べて、主よ、御言葉によって腹ごしらえをし、それによって腹を満たし、エゼキエルがなったように、本当に私たちもあなたの御言葉によって養われ、それによって満ち溢れて、そして一切の鉄面皮のような反対するもの、あなたの敵たちを主よ、ダイヤモンドのようにそれを粉々に、ダイヤモンドが一切のものを粉々に砕くように、私たちもそのような反対するものの言葉を粉々に砕くことができますように、どうか導いてください。主よ、あなたが一人一人の人生をどうか御言葉によって立て上げさせてくださいように、また一切の無駄な言葉を口から発することはなく、むしろ人を立て上げる言葉、折にかなった言葉、それを発して、そしてまさす良いものとされ、正しいものとされていくものでありますように、どうか助けてください。今日あなたからいただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。
死のように話すとも、愛がなきゃ意味はない、深い真理悟るとも、すべて無駄
の日主と会うために会いに行きよ。信仰と希望、愛
数が多いところには背きの罪がつきもの、自分の唇を制する者は思慮がある。アメン、
アメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
言葉数が多い、また心焦って言葉を出してしまった、そのところに背きの罪がつきものと主は語られています。イエス様、今夜あなたが御言葉を持って私たち一人一人を言葉について教えてくださったことを心から感謝いたします。私たちのこの口で発するこの言葉、また思い心もその言葉として私たち一人一人がしっかりと制することができますように、主が整え導いてくださることをよろしくお願いいたします。そして私たちが発してきてしまったその無駄な言葉、心焦って発してしまった言葉の数々、その全ての罪をイエス様許してください。イエス様の血潮によって私たち一人一人を許し、またイエス様、あなたの御前に清いもの、そして罪許されたものとして主を褒めたたえるにふさわしいものとして今私たち一人一人を整えてくださいますようによろしくお願いいたします。そしてこの言葉が、そして全ての立ち居振る舞いが、思い心がイエス様によって変えられて、以前のものは過ぎ去り新しくなったものとして、私たち一人一人のこの心の蔵に良い御言葉をたくさん蓄えることができますように、祝福し導いてくださることをよろしくお願いいたします。自分の唇を制する者は思慮がある。自分の唇を制し、自分の心思いがイエス様よりのもの、光なるもの、命なるものとして、イエス様による御言葉をしっかりと言葉を発するもの、そのようなものとして、思慮あるものとして私たちを整え、また導いてくださいますようにイエス様よろしくお願いいたします。この聞いた御言葉を守り行うことができますように、お羊にも、お羊の脂肪にも勝るその生贄を主に捧げることができる私たち一人一人でありますように、私たちの心思いを新しくし、また新しいその賛美の歌を持って主の皆を褒めたたえることができる一人一人として、主が整え、また教えてくださったこと心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちのこの口から様々な言葉を出ています。また私たちに与えられている神の御言葉、この御言葉を私たちが神の戒めとして持つかどうか、また人間の言い伝えとして人間言葉を持っていくかどうか、主よ、私たちが人間の
人間からの言い伝えの言葉を神の言葉よりも固く保っているパリサイ人のような白い墓のようなものにならないように主よ助け導いてください。聖霊様、あなたはイエス様の証人です。イエスキリストの御言葉を証ししてくださるお方です。主よ、私たちが御霊によって歩むならば肉の思いを捨てることができます。肉の思いを殺すことができます。主よ、どうぞ私たちが御霊にあって歩むことができますように助け導いてください。人から出てくるもの、これは人を汚すものなのです。アメン。外側から人に入って人を汚すことができるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。アメン。主よ、私たちのこの心の中に、この心の蔵に蓄えているもの、その蓄えているものが良いものであれば、私たちはその蔵から良い言葉を出すことができます。ですが悪いものを蓄えているのであれば、この蔵から私たちは悪い言葉を出してしまいます。私たちのこの口から、心の中から出て口に出たもの、これが人を汚すのですとイエス様は言われます。私たちがこの内側を見張っていなければなりません。主よ、どうか私たちが、私たちのこの心の暗い悪いものを、妬みとか不貧困とか盗み殺人、横島貪欲、そしり高ぶり愚かさ、そのすべてのものをイエスキリストの御名によって捨てることができますように助け導いてください。これらの悪が皆内側から出て人を汚すのです。どうぞ私たちも傷つき、言った私たちも傷つき、そしてまたそれを聞いた人も傷つき、そして神様も汚してしまう、この悪の言葉を私たちが忌み嫌って、私たちの心からその悪い思いを一掃することができますように助け導いてください。
アーメン。
主よ、そのようなものを持っている者は神の国を相続できないと言われます。そして第二の死が来た時、主よ、第二の死の中に入ってしまう者はこういうもの、こういう言葉を発するものだと書いてあります。主よ、恐ろしいことです。もっともっと私たちが悪い言葉を発することがどのような罰を受けるのかという、それを御言葉によってもっともっと知る必要があります。主よ、助けてください。私たちが軽々しく悪い言葉を発することがないように助けてください。しかし、臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。アメン。主よ、私たちは勝利を得る者として、正しき神の相続分を相続することができるように、私たちがこの心を、言葉をコントロールしていただき、聖霊様によってコントロールしていただき、神の国を相続することができますように助け導いてください。
アメン。
慈義にかなって語られる言葉は、銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだ。知恵のある叱責はそれを聞く者の耳にとって、金の耳は黄金の飾りのようだ。
アメン。
忠実な使者はこれを使わす者にとって、夏の暑い日の冷たい雪のようだ。彼は主人の心を生き返らせる。アメン。
アメン。
主よ、私たちは忠実な使者、主人の心を生き返らせる使者として、主よ、素晴らしい言葉、神の御心にかなった言葉、人の心を生き返らせる言葉をこの口から口ずさむことができますように助けてください。
アメン。
そのような弟子の舌を私たちに与えてくださるし、私たちが肉の思いを殺していくならば、御霊にあって歩むならば、私たちにそのようなイエス様のような美しい言葉をこの口にはべらすことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アメン。アメン。
ですから、あなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。
アメン。
それによって成長し、 救いを得るためです。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アーメン。
私たちの内にあるすべての悪意の言葉、すべてのごまかす御言葉に対してごまかしてしまうその思い、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を今捨てることができますように導いてくださることを心から感謝いたします。今生まれたばかりの血の御子のように、イエス様、あなたの純粋なる完全なるその御言葉の父を慕い求める私たち一人一人でありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。私たちのうちに豊かに御言葉を蓄え、そして私たちがそれによって成長し、イエス様、あなたから救いを得ることができますように導いてくださることを心から感謝いたします。また良い言葉を使い、私たちが種をまくことができますように導いてくださることを心から感謝いたします。言えばよかったのに言わなかったその一つ一つの言葉、イエス様、身を実らせることができなかったその言葉を私たちの口に授けてください。人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。
アメン。
死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。アーメン。
アーメン。
私たち一人一人が口の結ぶ実によって腹を満たすことができ、その唇による収穫によって満たされる良いイメージトレーニングをすることができますように、祝福の言葉で御言葉で豊かに私たちが種をまくことができますように導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様が豊かに私たちに一つ一つの言葉をあなたが授けてくださり教えてくださっていることを心から感謝いたします。良い言葉が磁石となって類を呼ぶことができますように導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様が豊かに私たちの言葉を、私たちの心を、私たちの思いを支配してくださることを期待して感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道をどうせ。主よ、この呼びかける声に私たちの心が突き動かされて、そしてその呼びかけられた言葉によって力を得て、主よ、荒れ野に道を備える私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。私たちの耳があなたに捧げられた耳、あなたに求じられた耳でありますように、主よ、あなたが祝福してください。聖書に書いてあります。奴隷がその主人のもとでずっといたいとき、その奴隷は主人のもとに置いてずっと離れずにいますという、その印としてその耳を、主よ、打つところがあります。主よ、本当に従順します、聞きますという印がその奴隷の耳には与えられ、主よ、そしてその奴隷は完璧にその主人のもの、主人と共に飲み食いし、寝て起きてその幸いを得るものとなることを私たちは知っています。奴隷って言われているものの、自由になることが嫌ななるくらいの奴隷だったら、主よ、喜んでなります。聖書に出てくるその奴隷は本当にその主人の元から離れたくない、自らがそこに居続けたいということを主に申し上げ、そしてその耳が本当に印を受けた耳になりました。主よ、私たち一人一人が言葉の上面だけを見て奴隷ということ、その言葉に束縛感を覚えることがありませんように、どれだけその主人が良かったらその奴隷でそのまんまいたいということが言えるかということを、主よ、私たちはこの言葉の奥にあるその素晴らしさを覚えることができますように助けてください。 そして私たちこの耳が、本当に耳があるものは御霊が諸教会に語る声を聞けというこの御声に預かる耳でありますように、私たちを祝福してください。そしてこの耳をあなたに捧げて、そして諸教会に語るその全ての幸いに満ちた言葉に預かり、そして主の御名を褒めたたえることができますように祝福してください。この耳に聞かせてくださったその言葉をアーメンして、私たちの神のために荒れ地のようなこの地上に主よ広い道を通すことができますように、広い道を通す力をあなたが与えてください。この耳が傾けられて、そして主よあなたの御声に預かったとするならば、主よ私たちがその御声による全ての力を得て道を通すことも広くすることもできるということを心から感謝いたします。私たちに主よ谷を起こす力を与えてください。そして山と丘、主の御前において傲慢に立ち振る舞う全ての人物こと、それらを私たちが宣言した言葉によって低く低くしていくことができますように、険しい人々のその重い心感情、霊魂魂手足の技を、言葉の数々を主を平らに平らにしていくことができますように、主を助けてください。せせこましい私たちの考え方、そして私たちの心の趣です。主よ広い広い谷となることができますように、主よあなたが力を与えてください。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る、主の口がこう宣言される、呼びかけようと声は言う、私は言う、何と呼びかけたらよいのかと、憎なる者は皆草に等し、長らえても全ては野の花のようなもの、草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。アメン。主よ私たちが本当にあらゆるものがしぼむことをしっかりと覚えていて、私たちの神の言葉がとこしえに立つことを確信をつくものとしてこの地上を歩むことができますように、主よあなたが祝福してください。主が私たちをこのような御言葉を聞かせてくださり、このような御言葉によって生かされたものとしてくださり、そしてこのような御言葉に突き動かされて主の御名を褒めたたえる栄光の種族、栄光の民としてくださり、そしてこの御言葉によって主を強く惜しくされ、地の果てに至るものとしてくださることを心から感謝いたします。今日も仰せられた御言葉に心からアーメンして主に栄光を捧げます。主よ栄光を受け取ってください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
天使のように語る友、愛がなきゃ意味はない、深い真理語るとも、すべてなし、御言葉を語るとも、実る実はない、愛がなきゃ意味はなく、実る実もない。
一番です。天使のように、話すとも、愛がなきゃ意味はない、深い真理
真理
悟るとも
悟るとも
全て虚しい
全て虚しい
御言葉を
御言
語るとも
語るとも
実る実はない愛がなきゃ
愛がなきゃ
意味はない
意味はなく
実る実もない
実る実もない
今目には
今目には
見えぬとも
見えぬとも、
いつか主に
愛まつら
ん、その日主と、
その日主と
会うために、
会うために
愛にて生きよう、信仰と希望愛の中、
信仰と希望愛の
優れしは
愛
がなきゃ
愛がなきゃ
主に会えない実る実もない
実る実もない
たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。また私がたとえ持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。アーメン。主よ、まことに私たちのあらゆる行動の動機、その中に愛が混ぜ込まれますように。主よ、私たちの中には愛はありません。生まれつきの私たちには愛はありません。ただ愛なるイエス様、あなたが示されたゆえに、あなたが人生のある時私たちの に愛を持って関わってくださり、その愛のゆえにあなたは十字架にかかり私たちの身代わりとなって死んでくださった。そのことのゆえに我らは愛が分かりました。そのあなたの愛、それを持って我らは世に出て行き、そのあなたの愛を伝え、あなたの愛を表現し、あなたの愛を実践し、そしてあなたの愛を伝える器となっていく我ら一同でありますように。主よ、そのようになりたいです。主よ、愛のない私たちに愛が満ち溢れるようになりたいです。主よ、どうぞあなたが我らの地に入ってきてくださり、我らと共に食事をしてくださり、私たちがあなたと共に交わり、あなたと一つとなってあなたの愛を世に伝えていくことができますように助けてください。誠に愛がない時代です。人々の心の愛が冷え込んでしまい、そうして人々の間に不和が生じ、争いが生じ、兄弟が兄弟に、国が国に敵対し、そのようにして愛の逆が今行われているこの世の中です。イエスよ、まさにあなたの愛が必要です。あなたの愛を伝える使者として、主よ、この国に、この日本に主よ使わされますように、私たちがそのための働き人となっていくことができますように、イエスよ、助けてください。どうかこの国の愛がないこの状況、親が子に対して、子が親に対して、また互いが互いに対して愛がないようなこの国の状況、主よ、どうか憐れんでください。主よ、世の中の音楽やまたテレビやラジオにおいては愛がささやかれていても、なんと虚しい愛でしょうか。主よ、 本当にこの虚しくなってしまったこの世の中、この日本、この時代をあなたが憐れんでくださり、主よ、あなたは愛の御手を持ってその御手を差し伸べてあなたの愛へと引き上げたいと、あなたは全ての人に救われたいと願っておられる主です。主よ、いかにすれば伝わるでしょうか。あなたが示してください。何をなすべきかあなたが示してください。そしてあなたの愛をこの国、この時代に伝えていくことができますように、どうかあなたが憐れみ助けてください。あなたが全て道を示してくださる主であることを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。あなた方は人で、私はあなた方の神である。神である主の御告げ。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主が私たちに仰せられているこの御言葉、あなた方は人で、私はあなた方の神である。私たち人は非造物であり、主の御手によって作られたそのようなものであること、また私たち人は創造主なる主とそのまっすぐな関係を保つことが何よりも喜びであるということ、そのことをこの世界、この地に住む一人一人が豊かに知ることができますように、主が今日も整え導いてくださっていることを心から感謝いたします。
アメン。
主イエス様が言われた、イチジクの木に対して実を実らせないものであるならばすぐさま枯れよと言われた、その御言葉のように、今この日本において、世界において決して実を実らせることがない、ダバルにダバルを重ねた、死に死を重ねた、そのような言葉、愛のない死の行いがはびこっている、そのような行い、国々が敵対し、また人々の愛が冷め切った、そのような関係、そのすべて、そのようなイチジクの木を主が命じてくださり、今夜この時主が豊かに枯らしてくださいますようによろしくお願いいたします。そして御言葉によって全地がかつて一つの言葉であったように、御言葉によって一つとなった言葉、主イエスキリストを褒めたたえる礼拝を捧げる、そのような思い心によってこの日本、また世界が豊かに統一することができますように、今日も整え導いてくださることを心から感謝いたします。死にゆく中で、罪に溺れる中で、人々はまだ気づいていない、そのような人々がたくさんいることを覚えます。イエス様、一人一人にこの太陽が変わらず主の秩序の中で毎日日が昇り、そして日が沈み、そして雨が降り雪が降り、また海があり天があり地があり、そのような一人一人に与えられる全ての恵みの中で、人々がその自然を見たとき、その太陽月星を見たとき、まことの主創造主なる主を豊かに知ることができますように、主が今日も整え導いてくださることを感謝いたします。真理に心を傾ける、その心の目を主が豊かに開いてください。真理に傾けるその耳を主が今日も豊かに開いてくださいますようによろしくお願いいたします。真理に心を思い、真理に心を馳せる、その思いを持って、また真理に、真理を知りたい、真理なるお方を、その救いを知りたいと心から願う、その思いを与えてくださり、人々が、世界とそこに住む人々が主イエスキリストの救いを知り、また創造主なる天の父なる神様を知り、助け主なる聖霊様に豊かに預かることができる一人一人でありますように、祝福してくださることをよろしくお願いいたします。すべての死は枯れ、その中、死のあった中にその命、主イエスキリストの命が豊かに増え広がる、この時この日本、世界となることを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
誠にその人は主の教えを喜びとし、
昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、昼も夜も御言葉を口ずさむ幸いを感謝いたします。口ずさむ、御言葉を口ずさんでいれば、この御言葉に書かれた水路のそばに植わった木のようであり、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えると、その約束を与えてくださっておりますから感謝いたします。しかし私たちの中に悪いものがあるならば、御言葉を宣言するその御言葉も虚しいものになっていってしまいます。主よ、今日はそのことに、御言葉を宣言するときにも心の中を探ることが必要だということを教えられましたから感謝いたします。愚かな者が口にする信言は、酔った人が手にして振り上げる茨のようだ。アメン。主よ、私たちが御言葉を、聖なる御言葉を宣言するとき、愚か者となることがないように主よ助け導いてください。愚か者が口にする信言というのは、酔った人が手に振り上げている茨のようだと書いてあります。主よ、酔った人が訳も分からず振り上げる茨の木のようだと、主よ、そのような宣言を私たちがすることがないように、まず御言葉の宣言をするとき、私たちが心を見張り、また愛を持って、イエス様、あなたの御言葉を宣言することができますように、助け導いてください。イエス様、私たちはあなたのことが大好きです、私たちはあなたを愛してますと口では言いながらも、主よ、心がどこかに行ってしまってるならば、その宣言は虚しいものになります。主よ、御言葉を宣言するとき、あなたを表現するとき、私たちがその御言葉を宣言するにふさわしいものであるかどうかを今一つ探る、その時間を性別させてください。アメン。そして私たちの心が落ち着いたとき、イエス様に向かうにいい心になったときに、あなたの愛を、お互いに愛を交わし合うような心の状態になったときに、あなたの御言葉を豊かに宣言することができますように、助け導いてください。御言葉の宣言は一方的ではありません。私たちが宣言したならば、聞いてくださる主がおられます。私たちが虚しい心、悪い思いを持って宣言していくならば、主は悲しまれます。主よ、私たちがこの御言葉を宣言するとき、イエス様との愛を交わし合うキャッチボールができる、そのような状態である、御言葉宣言をますます私たちがしていくことによって、イエス様を愛することができますように、助け導いてください。そして兄弟姉妹たちの中で、主よ、御言葉を宣言していくときにも、また祝福の挨拶を交わすときにも、王の王、主の主、預言者、キリスト、癒し主であり、救い主でありという、そのような御言葉を、挨拶の言葉を交わしていくときにも、愛と愛を、愛情を交わし合っていくことができますように、助け導いてください。ただ文字面を挨拶文として宣言するのではなく、主よ、イエス様、あなたのご性質を、また身分を、称号を宣言していくのですから、主よ、その兄弟姉妹たちを自分よりも勝ったものと思い、愛しながら宣言していくことができますように、神を愛し、また兄弟姉妹を愛し、自分を愛して御言葉を宣言していく私たちでありますように、助け導いてください。感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。
そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただ もしお出来になるものなら、私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。御言葉に対してイエス様、不信仰な告白をしてきた私たち一人一人の言葉をあなたが許してくださることを心から感謝いたします。この御言葉は必ずなるというのは頭で分かっているのにもかかわらず、私にはならないと思っていたその心をあなたが助け導いてくださったことを心から感謝いたします。
アメン。
イエス様が信じる者にはどんなことでもできるのですと語ってくださっていることを心から感謝いたします。アメン。涙とともにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。今気づかせてくださったことを心から感謝いたします。イエス様が完全なる御言葉で私たち一人一人を導いてくださり、健やかであれと私たち一人一人に願っておられることを心から感謝いたします。私たちが語る御言葉、イエス様、必ずなると信じて取りなし祈ることができる私たち一人一人でありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。アメン。私たちが働き人として世の光、地の塩として働くために、また王のような祭司として取りなし祈る御言葉を宣言するそのために、私たちにそのたしなみを与えてくださっていることを心から感謝いたします。
アメン。
主イエスを信じなさい。そうすればあなたとあなたの家族は救われる。この御言葉に今日もアーメンいたします。先に救われた者として、私たちが御言葉に対してアーメンするその志を与えてくださり、家族に語ることができますように導いてくださることを心から感謝いたします。今日も私たちの家族が魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。私たちの家族をあなたが救ってくださることを心から感謝いたします。今日私たちの両親をイエス様、あなたの愛で包んでください。また夫や妻をあなたのその御手で引き寄せてくださり、イエス様、あなたの救いへと導いてくださることを心から感謝いたします。また救われたにもかかわらず、イエス様、この日本の社会のルールによって教会から離れてしまった娘や息子をあなたが買い戻してくださることを心から感謝いたします。日本では中学校や高校において部活を優先してしまうその文化があります。どうか神の国とその義とをまず第一とするその志をその若者たちに与えてくださることを心から感謝いたします。救われた魂をイエス様、あなたが買い戻してくださることを心から感謝いたします。そして娘や息子を教会へと、賛美へと、礼拝へと導いてくださることを心から感謝いたします。また私たち一人一人がイエス様、家族に対してイエス様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに語る、当然語るべき語り方をその家庭家庭に与えてくださることを心から感謝いたします。社会の最小単位であるその家族をあなたが豊かな祝福で満たしてくださることを心から感謝いたします。悪しきその働きからイエス様、あなたが守ってください。夫婦の関係を、家族のその社会をあなたが回復してくださることを心から感謝いたします。御言葉によるテフィリンによって作り変えてくださることを心から感謝いたします。両親がイエス様、あなたを恐れ敬うその姿から、子供たち一人一人が若い日に創造主を覚えることができますように、導いてくださることを心から感謝いたします。御言葉によるテフィリンによってイエス様、あなたを愛することをイエス様、子供たちに伝えることができますように、右にも左にもそれない信仰を幼き日にあなたが教えてくださることを心から感謝いたします。イエス様がいるから、この将来と希望は、イエス様、将来と将来には希望と
希望が満ちているということを子どもたち一人一人が覚えることができますように、イエス様がいるから明日は怖くない、この社会は怖くないと、イエス様子どもたち一人一人が望みを得ることができますように導いてくださることを心から感謝いたします。一人一人の子どもたちにまた賜物をより良い賜物をあなたが与えてくださることを心から感謝いたします。賜物を生かした学校、賜物を生かした職場へと子どもたち一人一人を導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様、子どもたち一人一人を今日も豊かに瞳のように守ってくださり導いてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今晩もあなたが私たちを愛してくださり、御前において主よ、愛なき私たちのその成り立ちを悔い改める時をあなたが与えてくださり、愛に立ち返れと主よ、あなたの御声に預かるこの幸いを心から感謝いたします。主よ、本当にわつらのこの歩み、わつらの心、主よ、本当に拭いきれない、救いきれない、この私たちの汚い思い心感情をあなたが憐れんでください。あなたに似せて作られたものらしく、主よ、シミもシワもないものとして歩みたいという願いは山ほどあるものの、主よ、癖づいてしまった罪によってついつい生きてしまう私たちです。憐れんでください。あなたの憐れみが必要です。助けてください。あなたの助けが必要です。主よ、私たちは今自分の歩みをやめてあなたの御前にいます。私たちを受け取ってください。そして主よ、本当に枯れてしまいそうな私たちをあなたが受け取ってくださり、主よ、本当にかろうじてあなたにくっついて、かろうじてあなたを生きるこの私たちをあなたが憐れんでください。そしてついつい忘れて、神の子としてはなく自分として生きてしまいがちな私たちを、主よ、あなたが憐れんでくださり、あなたの脇腹から生まれたものとして、主よ、尊く歩むことができますように助けてください。勝てない私たちのその全ての、主よ、罪の性質、それを今あなたの御前に下ろします。汚らわしいこの言葉の数々、主よ、まだも記憶されていない私たちの思い、心、感情、そしてついつい出てしまうこの手足の技を、自分ではどうにもならない、主よ、このさまざまなものを、忌まわしいけど主よ、あなたに差し出すほか道がないから、あなたの御前に今差し出します。主よ、助けてください。助けてください。この死の技を私たちから取り去ってください。東が西に遠いほど私たちの思い、心、感情、霊魂、魂から、この死に直する全ての技が離れていきますように、主を助けてください。そしてこの罪たるものに打ち負かせる前に、主を、この罪の正体を知り、主よ、その罪を警戒し、罪に陥らないように自分を戒め、そして主の皆を呼び、主よ、新たに生きることができる私たちでありますように、イエス様、助けてください。いつも主よ、罪を犯した後に許してくださいという都合よい、この私たちのこのとんでもない様をあなたが憐れんでください。犯してから許してください、許してくださいという言葉ではなく、主よ、犯す前に罪に対しては警戒心を持って、 感覚としてそれを打ち叩き追い出し、そして主よ、イエスの御名によって強く惜しく立つことができますように助けてください。イエス様、あなたは全てにびっとりなさったお方です。あなたの勝利に預かることができますように助けてください。私たち自身が主よ、あなたに真実に安価を打って生きることができない理由はただただ一つだけです。イエス様、私たちがあまりにもあなたの御名を呼ばなすぎるからです。あらゆる時に私たちがあなたの御名を呼ぶことができるとするならば、主よ、私たちは今一度自分を見直すこと、まだ罪に陥らないことができます。でも主よ、ついつい空気を捨てるかのように私たちは今まで自分が生きてきたその道を、その癖を惜しむかのようにとどまり、まだやってしまい、まだやってしまい、それが私たちの姿です。主よ、あなたが憐れんでください。そして主よ、この罪によるあらゆる災いを私たち自身が賢く計算できるものでありますように祝福してください。この言葉を滑ると、私にこの災いが来る、この手足の技を汚れに渡してしまうと、私にこのような災いが来ると、余すとこなくあなたが聖書に書き記してくださったその法則を私たち一人一人がしっかりと覚えることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そして主イエスキリストにあって、あなたの掟、あなたの戒めを重いものと思わず、主よ、守りを行った時にあなたが与えてくださるその幸いとして、私たちがそれを数えて、今日もこれが守られて私はこのような幸いを得たと、これを今日守ったから私はこのような祝福を得たと、祝福と幸いをあなたの掟を守ったことによって一個一個数えていくことができる主よ、私たち一人一人であられますように、イエス様助けてください。この唇を主よ、あなたの掟を口ずさむ唇としてあなたが清めてください。そして世と私たちの間にはあなたがいて、あらゆる世から来る襲いかかるその全ての感覚をあなたが打ち砕いて、そして追いやってください。そして私たち一人一人があなたの聖なるその感覚、ビクトリーの感覚、御言葉を守り行った時に喜びに満ちる感覚、そして御言葉を守り行った時に主を強く惜しくなった感覚、御言葉を守り行った時にまっすぐに歩んだ時に主よ、その前に立ちはだかる者がいない、その感覚、それをほどほどく私たちが得ることができますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。今日私たちはあなたに祈ります。主よ、ステパロがあの石打ちによって命が囚われるその時でも、あの苦しい様の中においても、主よ、天が開かれて、あなた自身が彼を迎えるために立っておられるその様を見た時、人の悪意に満ちたその言葉の数々、その石打ちの一つ一つが、主よ、悔しくも悲しくも痛くもなく、あなたのその栄光の姿を見た時、彼を打つ人々を本当にイエス様のその心になり、取り出し祈ることができました。主よ、私たちもこのこっぴどいこの世の中において、私たちを打つ言葉、私たちを打つ その行いの数々、私たちを邪魔する一つ一つの技、それに出会ってあの石打ちのように私たちが打たれる時があっても、その痛みより、その痛みより主よ、天が開かれてあなたを見ることができますように、そして呪う者に対して呪う呪いで返すことなく、呪しる者に対して主よ呪しることなく、イエス様、私たち一人一人もあなたに見習った者として、まだ生身の人間でステパノが取り出し祈ったその尊い、その憐れみと恵みに満ちた心を私たちにも与えてください。主よ、打ち叩かれて痛いということではなく、打ち叩かれても主よ取り出すもの、打ち叩かれた時それを憐れみ慰めるイエスキリストを見ることができますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。他愛がないものです。いつもあなたにくださいくださいのばっかりのものです。もう少しあなたを愛することができますように、あなたが私たちをどのように愛してくださったか、主よ、その愛の尊さをもう少しあなたが学ばせてください。そして主よ、あなたから学んだ愛、あなたが私たちに本当に染み込んでくださったその愛によって、主よ、私たちも人々を憐れむことも愛することも抱きしめることも導くことも慰めることも励ますこともできますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。主の皆が今晩も私たちを通して褒めたたえられますように、イエス様、あなたの皆が私たちを通して褒めたたえられますように、私たちを通して主よ、あなたが栄光を受け取ってくださいますように、今晩も私たちは祈ります。私たちのへりぐだりをあなたが受け取ってください。私たちの悔いる心をあなたが受け取ってください。そして主よ、私たちのわずかばかりあなたを愛する、この愛をあなたが受け取ってください。そして主よ、本当に完全に守ることもできないくせして、それでもあなたの御言葉を口ずさみ、けなげについていこうとしている主よ、この歩みをあなたが受け取ってください。そしてもう少し私たちを強く惜しく、イエス様にあって御心にかなったものってとして歩むことができますように助けてください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
天使のように語るとも、愛がなきゃ意味はない、深い真理悟るとも、全て主と歩ま
が子よ、蜜を食べよ、それはおいしい。蜂の巣の蜜はあなたの口に甘い。知恵もあなたの魂にとってはそうだと知れ。それを見つけると良い終わりがあり、あなたの望みは絶たれることがない。アーメン。主よ、私たちにとってあなたの御言葉が蜜のように甘いものでありますように。私たちが蜜を下に求めるとよりもあなたの御言葉を甘いものと感じ、甘いものとして喜び、それを下に求めるものでありますように。主よ、どうかあなたの真理がますます私たちにとって甘く麗しく親しい求めるべきものとなっていくものでありますように。主よ、もうすでにそのようになっている一人一人を感謝いたします。主よ、いよいよあさって韓国からキム・ヒョンジョン博士が来日されます。またカン・シンゴン博士は主よ火曜日の夜に来日され、そして講義の諸々の奉仕をそれぞれが取られます。主よ、彼らから語られるその真理が、ヘブライ思考による御言葉の解き明かし方が、その真理が甘い蜜のようでありますように。そこに参加する全ての人にとっておいしい時間となりますように。また知恵は私たちの魂を生かし潤し、また元気づけるものであります。主よ、どうかこの1週間、この5日間の講義が、全てが甘い蜜で満ち足りた1週間でありますように。主よ、どうか助けてください。どうかこの1週間、働くべき働き人たちの一人一人をあなたが豊かに祝福してください。
アメン。
また今まで本当にテキストのために労を負ってくださったミリオンスマイル、どうか彼らに豊かに報いてくださいますように。そしてますますあなたの御言葉の真理、それが甘いものとして、親しいものとして、もっともっとその真理の奥深くへと導き入れられていきますように。そしてこの真理の奥深きにあるこの甘さを、さらにこの日本に伝えていくことができるものでありますように。我ら一同あなたの栄光の働き人として主を整えてください。主をなすべき務めがこの地上においては多いです。私たちは確かにあなたの御言葉を聞くために、あなたの御座近くに座り、いつまでもあなたに聞いていたいものですが、しかしこの聞いた甘い御言葉をさらに世に伝えていくために、我らは進みゆかなくてはなりません。主よ、あなたがそのための道備えをしてください。またそのために全ての必要を満たし、私たちが行く先々においてすでにあなたが凸凹道を平らにして整えてくださいますように。そして語るべき御言葉を語らせてください。伝えるべきを伝えさせてください。
アメン。
また関わるべき人、また主よ、一つとなって連合していくべきあなたの働き人たちと共に主を連合させてくださいますように。また出会うべき人々と共に出会わせてくださいますように。どうかあなたが導いてください。主よ、本当にあなたの御言葉は麗しいものです。その御言葉をしっかりと伝え、そしてあなたに会って歩んでいくこれからの時でありますように。あなたが祝福してください。主よ、どうか諸々の労を捉える一人一人、あなたが導いてください。主よ、通訳をされる可愛い働き人を豊かに祝福してください。また主よ、そこにおいて諸々の奉仕をされる一人一人を祝福してください。
アーメン。
主よ、またカメラの奉仕を捉えるミリオンスマイルをあなたが豊かに祝福してください。
アーメン。
その機材の一つ一つも祝福してください。
アーメン。
その場所場所を、全ての機器を、また全ての施設の設備を豊かに祝福してください。主よ、お茶の水クリスチャンセンターを豊かに祝福してください。
アーメン。
主よ、またそこに集う一人一人を豊かに祝福してください。
アーメン。
本当に幸いな栄光に富んだ時でありますように。あなたを御手にお委ねし、感謝して私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。コミュニケーションを望んでくださるイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。そしてコラボレーションを願ってくださっているイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。こんなに拙いもの、弱いもの、最も小さいものという私たち一人一人をも主が選んでくださり、そして油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝える働き、心の傷ついた者を癒す、そのような働きのために私たち一人一人を使わせてくださっていることを心から感謝いたします。私たち一人一人にこの自由意志というものがあります。私たちが死を選ぶか、命を選ぶか、呪いを選ぶのか、祝福を選ぶのか、その自由さえも私たちに与えられていることを覚えます。イエス様、私たちは日々、この日々あなたが与えてくださっている命のマナをいただいて、そしてそれを聞いて心に同意して守り行う、そのことによって命を、祝福を、幸いを、豊かな恵みをいただく、そのような働き人でありますように、主が祝福し整えてくださることを感謝いたします。私たちとコラボレーションを願ってくださっているイエス様、私たちはその時その時にイエス様、あなたの皆をもっと呼んで、もっとたくさんあなたの皆を呼んで、イエス様助けてください、イエス様教えてください、私はどうしたらいいですかと主に求め、そして求める一人一人に必ず答えを与えてくださるイエス様から答えをいただき、そのことによって、そのなされたこと、主によって示されたことを行い、その報告、連絡、相談をイエス様に欠かすことのない、そのような働き人となることができますように、祝福し導いてくださることを心から感謝いたします。あなたと共にいると主が言ってくださっています。私があなたと共にいる、だから恐れるな、たじろぐなと主が言ってくださっていることを心から感謝いたします。与えられた御言葉を持って、それを守り行うことによって、力強くそれぞれの使わされた場所で働く働き人でありますように、イエス様、地の塩、世の光として強く大きく歩む働き人一人一人でありますように、時にはダビデのように滑らかな石、それを携えて、ゴリアテのような大きい、そのような敵をも、その石を持って打ち砕き倒し尽くす、そのような働き人、そして時にはアロンとフルのようにモーセの手を両側から支える祈り手として、祈りの助け手として働く、そのような働き人、また実戦部隊として敵と戦い、片手には武器、片手には仕事道具を持って豊かに働く、そのような働き人、そのすべて御心を行い、安息のうちにただ主イエス様、あなたを見上げて歩む、そのような働きの中で豊かな祝福があり、実りに実る、そのような素晴らしい実りがある、そのような実り、そのような収穫をこの手に、この重い心に豊かにいただく働き人一人一人でありますように、今日も祝福し導いてくださっていることを心から感謝いたします。そのような働き人が70名各教会に豊かに豊かに主が送ってくださいますように、よろしくお願いいたします。そのようなどんな物事にも動じることなく、たじろぐことのない御言葉だけを携えて、そして主イエス様が共にいてくださること、その確信を持って歩む、そのような働き人が70名与えられることによって、その命が生んで増えて地に満ちる、この日本、この世界各国となることができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。そのような働きによって、油注がれたそのような働きによって、貧しい者に良き勝利の知らせを伝える、また 心の傷ついた人々を塩味の効いた親切に満ちた言葉によって、折にかなった言葉によって癒しを伝える、その働きをすることができる一人一人働き人でありますように、主が祝福し整えてくださることを感謝いたします。最も小さいものも種族となり、最も弱いものも強国となる時が来れば、私主が速やかにそれをする。アーメン。主が定められた時、主がもたらしてくださるその時に、最も小さかった私たちも、最も弱かった私たちも種族となり、強国となって、主の働き、主の御体を立て上げる、そのような働きへと豊かに努めることができることを心から感謝いたします。何のつぶやきもなく、何のわだかまりもなく、何の恐れもなく、ただまっしぐらにイエス様の道、十字架の道、主が定められたその働きを成していく働き人一人一人として、今日も整え、また教え、導いてくださったこと、それをなす力をも主が豊かに与え、その時、主が定められた時を私たちに必ず与えてくださる主イエス様、あなたの皆を褒めたたえて感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
私、この私があなた方を慰める。あなたは何者なのか。死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。韓国のために祈ります。主よ、韓国を憐れんでくださりありがとうございます。今韓国が回復への道を、その道のりを歩んでいる幸いを感謝いたします。主よ、しかしあなたは言われます。あなたは何者なのか。死ななければならない人間、鼻で息をする人間、そのような人の子を恐れるとは。主よ、韓国が、この韓国東の大陸のこの片隅にあなたは福音の種をまかれ、主よ、韓国が御言葉によって立つ国へと導かれたことを感謝いたします。しかしこの韓国に、主よ、共産主義のこの毒麦の種がまかれてしまっています。主よ、その毒麦のまかれた種は成長しなければ良い麦と悪い麦、それが分かりません。主よ、成長した時に今この韓国の今の状態が起こっていますから、主よ、今時にかなってあなたが悪いものを刈り込もうとしていることを感謝いたします。主よ、天を引き延べ地のもといを定め、あなたを作った主をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを忘れている。まるで滅びに定められているかのように、その虐げる者の憤りはどこにあるのかと。主よ、しかしこの天を引き延べ地のもといを定め、その韓国の人々を作った主を一時忘れてしまったかもしれません。神様は人間よりも勝ったものであると御言葉の真実を知りながらも、目に見えてしまう共産主義の罠、またいやらしいそのやり方に、警察さえも怯えてしまうそのやり方に、主よ、この韓国の事情が赤へと傾いていったことを覚えます。毒麦の力に引き寄せられて、主よ、悪い麦がバッタンバッタンと倒れている様を、主よ、あなたが憐れんでくださったことを覚えて感謝いたします。もう一度あなたが、あなたの名を呼べと韓国の人々に言い、そして毎週土曜日の更新に多くの人々が集いし、そして正しい民主主義を持って大統領選へと今その道が向かっておりますから感謝いたします。囚われ人はすぐ解き放たれ、神で穴に下ることがなく、パンにも欠くこと欠かない。アーメン。主よ、囚われ人も すぐに解き放たれ、また神で穴に下ることはありません。食べるパンにも食べる食料にもことが欠きません。必要なものが必要なことを通して与えられます。私はあなたの神主であって、海をかきたて 波をとどろかせる。その名は万軍の主。私は私の言葉をあなたの口に置き、私の手の影にあなたをかばい、天を引き延べ、地のもといを定め、あなたは私の民だとシオンに言う。アーメン。主を感謝いたします。主よ、あなたの言葉を、あなたの御言葉を韓国の人々の口に置いてくださっていることを感謝いたします。今彼らの祈りを聞いてください。彼らの叫びを聞いてください。どのように迷ってしまったかのこの過去の道を悔い改め、あなたの道をまっすぐに歩みたいという、その祈りをあなたが聞いてくださいますようにお願いいたします。あなたの手は彼らを覆い、そして天を引き延べ、地のもといを定め、あなたは私の民だと韓国の人々にあなたが叫んでくださいますようにお願いいたします。そしてキリストに逆らう勢力、鉄面皮のようなこの共産主義を、金剛石のような顔をいただいて、ダイヤモンドのような強い額を持ってぶっ潰すことができますように助け導いてください。イエスキリストの皆を、この旗を掲げます。そしてその韓国国旗、愛する祖国の国旗を掲げます。そして赤の共産主義に対して、主よ、ノーを言い、そして主よ、正しい主張、主にあって正しい主張をきちんと宣言する韓国の民でありますように助け導いてください。そして今大統領選がこれから行われようとする中、どうかあなたの御心にかなった大統領を選出してくださいますようにお願いいたします。そしてできるならば、主よ、この地境を越えて、この漢民族が一つとなり、主よ、昔のように漢民族が豊かに手を取り合い愛し合う、そのような国となることができますように助け導いてください。その地境の向こうは、アレスされた鉄面皮の北朝鮮があります。主よ、独裁主義によりますますますます3代目に至ったその呪いの家系は、ますます人々を苦しめております。主よ、どうかこの北朝鮮にもあなたの憐れみの目を、本目を注いでくださり、その圧政によって苦しんでいる、飢餓によって苦しんでいる、不自由なことで苦しんでいるその人々を、あなたが救い出してくださいますようにお願いいたします。北朝鮮から韓国へスパイを送り込み、この北朝鮮と南の韓国が緊張した関係にあります。主よ、どうぞあなたがこの国々を憐れんでくださり、あなたの平和、十字架の平和によって一つとなしてくださいますようにお願いいたします。そしてこの漢民族にまかれた福音が、この福音が、主よ、私たちのこの日本にも飛び火し、そして中国へ飛び火し、この中国、韓国、この日本がアジアのリバイバルの鍵を握っていくことができますように、主よ、この国々を憐れんで、主があなたの身腕を広げてくださいますようにお願いいたします。そして信仰によってこの韓国、中国、日本が一つに結ばれ、エルサレムへ向かってイスラム諸国を通り、その福音をこのアジアへと広げて宣教することができることができますように、主を助けてください。今中国の兄弟姉妹たちを用いて、イスラム諸国、またエルサレムへ、イスラエルへの伝道へと用いられている方々がおられます。主よ、あなたはそれが御心にかなったことです。最初に主よ、セム族の天幕を広げたヤペテの子孫ヨーロッパにあなたがリバイバルを与えてくださり、そしてそこに健全に信仰が育っていったおかげで、私たちこのアジアにも、またアフリカ各国へと宣教師が送られ、福音の種がまかれましたことを感謝いたします。今21世紀このアジアに、主よ、あなたの光を当ててください。私たちの上にあなたの栄光を輝かせてください。主よ、今私たちがそのためにも、福音宣教のためにも、心を、また手足を、思いを、また御言葉を蓄え、 準備をしようとしている、整えている私たちがおります。働き人たちがおります。主よ、その働き人たちに金剛石のような額を与えてくださり、そしてどんな鉄面皮たちに向かっても、主よ、あなたと共に戦うことができますように、この愛の兵士、イエス様の兵士をあなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。御言葉によって強めてください。ヨシアのように強めてください。相続地、その修行を主を分取り尽くすことができますように助けてください。主よ、韓国があなたにあって、悲しみが、憂いが、喜び、楽しみへと変わる韓国となることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられることを心から感謝いたします。唯一なる神をイエス様、世界中の人々が褒めたたえることができますように導いてくださることを心から感謝いたします。今特にアメリカの大統領となったドナルド・トランプ氏を主イエスキリストの皆によって祝福いたします。
アーメン。
選ばれた種族として、王である祭司として、聖なる国民として、神の所有とされた民として、今代表者となって立っておられます。どうかイエス様、あなたが豊かな祝福で満たしてくださることを心から感謝いたします。闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をイエス様、述べ伝えるその働きを全うすることができますように導いてくださることを心から感謝いたします。アメリカが、そしてアメリカの大統領がイエス様、そしてイエス様、クリスチャン一人一人が異邦人の中にあっても立派に振る舞うことができますように導いてくださることを心から感謝いたします。
アーメン。
何かのことで一人一人が悪人呼ばわりされたとしたとしても、イエス様、イエス様にあるその立派な行いを見て、訪れの日に主イエスキリスト、神を褒めたたえることができますように導いてくださることを心から感謝いたします。アメリカのその政治や経済、福祉や医療が、そして世界中の人々のその成り立ちがイエス様、あなたにあって導かれますように、導いてくださることを心から感謝いたします。クリスチャン一人一人が全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えるその働きを全うすることができますように、導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様を信じるその人々に与えられている印がイエス様豊かに用いられますように、導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様、主イエスキリストの名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、それを火に投げ込み、たとえ毒を受けても決して害を受けず、また病人に手を置けばその病人は癒されます。イエス様が私たち働き人と共に働いてくださり、御言葉に伴う印を持って、御言葉をイエス様が確かなものであることを私たち一人一人に、また世界中の人々に知らせてくださることを心から感謝いたします。
アーメン。
イエス様がその働きを私たちになしてくださること、私たちに任せてくださることを心から感謝いたします。
アーメン。
私たちのその保証をイエス様、感謝いたします。
アーメン。
イエス様が豊かに私たちをも用いてくださ導いてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今晩も私たち一人一人をあなたの身元に集めてくださり、イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって主を選ばれた者として御前において賛美し祈り、礼拝を捧げ、主を語り玉へしもべ聞きます。 この信仰告白を持って主に栄光を捧げることができますように、主が祝福してくださったことを感謝いたします。今晩も私たちはあなたの十字架を覚え、あなたの御前にいます。十字架の身元において私たちのために設けられた神の木と愛の手合うところで、私たちをあなたが新たに産んでくださり、あなたの滴り落ちるその血潮によって清められたものとして、清い者が見る神を見ることができますように。主はあなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。私たちがこの地上において、主よ、本当に人間臭く生きて、そして主よ、私たちが発してしまったその言葉の数々、私たちの行いの数々、そして主よ、手足の技の数々が本当に色あせて、そして形崩れて、全てどうにもならない私たちですけれど、主よ、酸っぱくなってしまった私たちをあなたは憐れんでくださり、主よ、あの十字架の上であなたが飲まされた、あなたが飲んで飲み干してくださったあの水葡萄酒は、主よ、実に私の変わり果てたその姿、その言葉の数々であり、行いの数々であったことを感謝いたします。あなたが飲んで飲み干してくださいました。そして主よ、あなたは信じる私に完了したと宣言してくださいました。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたが私の信仰を、この信仰告白を受け取ってくださり、あの十字架の上で、主よ、あなたは私を完了してくださいました。そして主よ、あの十字架の上であなたは父の前であなたの命を差し出して、父の愛、憐れみ、許し、その恵みに訴え、父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんと、主よ、あなたは取り出し祈ってくださり、あなたの命を、私たち一人一人の死を、あがらえの大金として、天と地を証人に立てて、あなたは差し出してくださり、永遠なるあなたの命が、この私のためにあの十字架の上で死なれて、この私のために死なれて、そしてその値が私に与えられていることを感謝いたします。死を、なんでこんなに愛されているのか分かりません。なんでこんなに愛されて、あなたの命、この粗末なもののために主を捧げられたのか分かりません。でも主よ、私がこんなに分からずであって、その命のあがらいをことごとく知らないとしても、一つだけは確かなことで、あなたが私のために死んでくださったということです。今日も主はあなたの十字架を覚えて、あなたの十字架の御前にいます。私のためにあの十字架にかかりし、あなたの御姿を私は見ます。あなたの御姿を私は見ます。あなたは私のためにあの命を差し出した後、完了した、そのあなたの御顔は本当に平和に満ちて、安息に満ちて、そして素晴らしい満足に満ちている顔であることを主を感謝いたします。今日も主よ、私たちはあなたに感謝します。このような私たちですけれど、主よ、あなたが再び受け取ってください。そしてまだ新しい一週間を、あなたの十字架を、主よ、本当に思いつつ、そしてあなたが仰せられた通り、追いやすいあなたの十字架、あなたが私たちに栄光のために血を残してくださったこの栄光の十字架を、私たちが追ってあなたの御跡をたどり着くことができますように、イエス様、助けてください。あなたは私たちの道、真理、命です。あなたの仰せられた言葉をその通りついていくならば、主よ、私たちはあなたが、あなたの命を徹して、あなたが全部作ってくださったその道をたどることができます。
そして命に死を私たちはたどり着き、そして主の皆を褒めたたえる栄光の主食、栄光の旅となることを感謝いたします。あなたがあの御国において私たちと共にあの食卓を囲み、そして私たちと共に栄光の食卓、その食卓において主よ、あなたが飲み食いするその時まで、あなたはこの地上でのそのブドウ酒をもう二度と飲まないと宣言されました。主よ、私たちもあの栄光の食卓に必ず着くことができますように。あなたがその御国においてまだあのブドウ酒をあなたの口にするその時まで、私たちも主よ、本当にイエスキリストにあるこの信仰をしっかりと守り、あの食卓に着くものとしてしっかり歩むことができますように、イエス様助けてください。世界中の教会を主よ、あなたが祝福してくださり、主イエスキリストの皆と地上と命と栄光で満たしてくださり、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みによって満ち満ちた教会でありますように。一人一人の歩く教会エクレシアたちが再び主よ、主日あなたの御前において集まる時、栄光に満ちた主の働き、その実りをもってあなたの御前に集い、主よ、栄光の主、我が主、我が神、我が王に、主よ、そのすべての身を捧げ物として捧げ尽くすことができますように、主よ助けてください。この建物の教会には賛美があり、祈りがあり、そして主よ、キリストにあって歩まれた一人一人の確かな歩み、そしてその実りがあり、そして主に捧げる栄光があり、そして世界中の教会が本当にあなたの臨在で満ち満ちた教会であられますように、イエス様あなたが祝福してください。聖霊によって私たちを輝かしてください。聖霊によって私たち一人一人が本当に栄光から栄光へと歩むことができますように、イエス様あなたが助けてください。聖霊によって主よ、私たち一人一人がなすべき技をなし、なさぬべき技をなさない私たちでありますように祝福してください。聖霊が私たち一人一人をイエスキリストの皆と地上と命の栄光によって牧してくださり、そして聖霊によって牧された主よ、私たち一人一人であられますように祝福してくださることを感謝いたします。一人一人に主よ、あなたが大いなるあなたの御国を崇める者、御国を主よ慕い求める者、その御国に帰り着くその日を待ち望む者、そしてキリストの花嫁として主よ、本当にシミもシワもない者として日々生きて、そして主よ、油ぞきんができた賢い一人一人となって主の皆を褒めたたえることができますように。それ進路が来たと、その声が私たちに発せられた時、主よ、灯火だけではなく油もしっかりと持って、主よ、あなたを迎えることができますように、イエス様助けてください。灯火だけで油がない、主よ、娘たちがあまりにも多いです。主よ、あなたが私たちに灯火だけではなく油が必要であることを教えてください。そして聞いた言葉を実践することによって聖なる油を買う一人一人の、主よ、本当に油除菌ができた娘でありますように、私たちをあなたが祝福してください。主よ、キリストの花嫁として御国に嫁ぐ者、主よ、ただ入る者、主よ、私たちは願います。シミもシワもない、 真老なるイエス・キリストを慕い求めて待ち焦がれていたその花嫁となって私たちはあなたのところに嫁いでいきたいです。主よ、あなたが私たちを助けてください。そして本当にあなたの喜ばれる花嫁、あなたの喜ばれる花嫁としてあなたの御国に嫁ぐことができますように、イエス様助けてください。今晩も私たち一人一人にあなたが本当に大いなる時を与えてくださり、主の皆を褒めたたる栄光を与えてくださったことを心から感謝いたします。今日私たちが選ばれてあなたの御前において賛美し祈り礼拝を捧げアーメンできたこの幸いを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アーメン。主よ、今日もあなたが進んでくださったことを感謝します。今週1週間のすべての歩み道のりにおいて、あなたが我ら働き人たちの前に進み行き、険しい地をあらかじめ平らにしておられたことを感謝します。聖堂の扉を打ち砕いてくださったことを感謝します。鉄の貫抜きをへし折ってくださいました。主よ、あなたは先に進んで行き、そして我らのに秘められている財宝、また密かなところの隠された宝を、我らに豊かに御言葉の隠された宝を奥義を今週も与えてくださいました。あなたを褒めたたえます。これからもますますそのようでありますように、また私たちの将来に未来に立ちはだかるあらゆるその扉を打ち砕いてくださいますように、また生徒たちが家族が、またその子供たちの前にはだかる一切の聖堂の扉を打ち砕いてくださいますように、また御言葉の宝、それが豊かに我らに施され、それのみならずこの世の宝も豊かに手に入れる一人一人でありますように、イエスをあなたが祝福してください。あと皆が崇められますために、主よ、我ら働き人たちはあなたから力を帯びさせられ、また肩書きが与えられることを感謝いたします。主よ、肩書きを与えてください。主よ、この国においてあなたを伝えるために必要な一切を与えてください。そして我ら一中の友どもがこの御言葉を握りしめて今日も進み行き、そして今日も豊かにあなたにあって整えていきます。主よ、我ら今日もこの御言葉を握りしめ、あなたの御前に宣言いたします。主は
子を仰せられる。エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセファ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。アーメン。
主よ、誠に国民が、人々がエジプトの産物、クシュの商品を携えてきて、背の高いセファ人さえもあなたを見舞いにひれ伏し、また我らのものとなっていくことができますように。そして神はただあなたにのみおられると主よ、その宣言がなされていきますように。誠にあなたは慈しみ深いお方、真実なるお方です。主よ、誠にあなた以外に他に神々はおりません。
アメン。
主よ、今日もあなたにあって宣言し、この一人一人の働き人たちを祝福してくださいますように、祈りにおいて立ちし一人一人です。主よ、どうか祝福してください。
アメン。
どうかこれからのその続く祈りにおいても、また、あるいはその休みにおいても、あなたが安息と平和で満たし、癒しで満たしてくださいますように、どうか一人一人をその幸いと祝福に満たしてください。
アメン。
主よ、 今日も決してまどろむことなく、また眠ることのないあなたの御見守り、あなたの御見てが人々の上に豊かに注がれていきますように、あなたがこの祝福を幸いを与えてくださることを心から感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アメン。
アメン。主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。引き続き徹夜祈祷会です。それぞれの祈りに入りましょう。